今朝恵みをいただく御言葉は使徒の働き17章16節から34節までです。 Acts chapter 17 from verse 16 to 34。 使徒17章16節から34節です。それでは使徒17章16節から、さてアテネで2人を待っていたパウロは町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ、我らを愛したも我らの主イエス様、今朝もまた我らはそのあなたの愛に惹かれてこの朝集いました。あなたの御言葉に耳を傾けるその一人一人にあなたが豊かに今日その恵みの御言葉を通して命を与え、養いを与えてください。取り次ぐしもべをあなたが整え、また聞く人一人を整えてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も素晴らしい我らの主イエス様を褒めた大賛美いたします。使徒行伝の、ね、この箇所は先週 の、 木曜日の成田における、その礼拝において、見たんですけども、使徒の、働き、これを、ずっと、あちらでは公開説教を、ね、してるんですけども、で、前回、その今日の箇所の前のところにおいては、特にテサロニケの教会、昨日みゆき先生が、本当に詳しく、テサロニケの教会の人々について、詳しく語ってくださいました。テサロニケの人たち本当に、素晴らしい人たちで、3つの、特徴がありましたね。本当に愛の忍耐、また、愛のロークと、また、信仰の行い、それから、3つ目、何でしたっけ、第一テサロニケのですね、1章の5節ですね。一章の3節、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛のローク、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています、ね、この3つがあったように、マケドニア、アカヤ地方の模範となった、私たちも本当に模範となることができるんです。この3つの、特徴を、この兼ね備えていけば、で、本当にそのような素晴らしい信仰、またその次のベリアの町にパウロが行った時には、パウロが語った御言葉が果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べて、でそれで、多くのユダヤ人たちが、信仰に入っていったんですけども、でも、本当に行くところ行くところ迫害にあって、本当にしつこいユダヤ人たち、パウロが、今度ベレアに現れたぞって言ったら、テサロニケからもう80キロも離れているところにもかかわらず、わざわざ80キロも旅してパウロの邪魔をしに、行って、でそれでパウロ、もうあまりにも、急な迫害だったのでしょう、パウロは、テモテとシラスをそこに置いたまま、一人アテネの町に、逃げざるを得ませんでした、それほど急に、アテネの町へとパウロは行ったんですけども、でパウロ一人がですね、このアテネの町に入った時、パウロはその町が偶像でいっぱいなのを見て、心に憤りを感じた、あります。これ心じゃなくて霊です、ギリシャ語はニューマ、ニューマというギリシャ語ですので、霊に憤りを、感じて、でそれで、 もういても立ってもいられなかったんですね。アテネの町に一人単身逃げてきた。でそれで一人なりを潜めていようと思いきや、けれどももう偶像がいっぱいなので、ね、もう霊がかかり駆り立てられて、でもうアクションせざるを得なかったんです。でどんなアクションか、17節。そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。伝えざるを得なかったんです、イエス・キリストを。けれどもこのアテネの町の人々はですね、この毎日パウロと論じたにもかかわらず信仰に入る人というのは、ほぼいなかったんですね。このパウロがしきりに論じた、ね、このアテネの町、本当にアテネの町は、偶像でいっぱいでした。今も、ね、アテネ、有名ですね。ギリシア神話の神々の像が、あったり、また、ね、パルテノン神殿でしたか、そのような、もろもろの、偶像の宮があったり、ね、でこのちなみにギリシア神話というものなんですけども、これ、はっきり言って日本の、アニメと同じです、ね、いろんなキャラクターが出てきます。いろんな不思議なことを してみせます、ね、本当になんかスーパーパワーを持った、ね、特徴ある神々や、また神と人との根結、ね、そうした、神の子孫たち、そうした諸々の偶像を、ね、立てて、で、特にゼウス神、ね、一番このギリシャ神話の中の、主人公的な存在なんですけども、本当に、いろんな、ことをしでかすんですね。人間との根血の、ね、子供を、ね、産んでいくんですけども、それも本当になんか女好きで、ね、この女綺麗だって分かったら、いろんな変身してですね、でそれで、その女に近づいて、でその女と、ね、性的交渉を持って、でそれでその女が身ごもって、神と人との根結を生んでって、面白おかしいんですね。今の映画と一緒です。でしかも、性的に堕落した内容であったり、ね、するんですけども、でそれでそのギリシャの人たちが、ね、フィギュアを作るんですね。要するにアイドルです。イスラエル旅行行ったらなんかいろいろありましたね。なんか、しかも、大体裸体の、ね、偶像があったり、ね、するんですけども、当時のギリシャ人たちもそういうふうに、なんかもう奴隷をこき使って、でそれで日常のロークは全部その奴隷に任せて、でそれで、ね、奴隷を持ってる階級の人々は暇を持て余してですね、日々そういう偶像、ね、ちなみにアイドルって、ね、偶像っていう意味ですね、そのアイドルに夢中だったんです、ね、それで暇つぶしをして、ね、このキャラクターを作り、また、ね、フィギュアを作り、なんかフィギュア、ね、秋葉原駅はありますね、ああいったそのフィギュアを偶像を作って、ね、形あるもの、ね、それをフィギュアというんですけども、形あるものを作って、でそれで、その、空想のキャラクターを、ね、それを形にして、でそれを神々として拝んで、ね、パウロが本当に憤りを感じるのも無理ないですね。もしパウロが今の、ね、秋葉原行って、なんかそういうコスプレとか、ね、そういうの見たら、憤りを覚えて、ね、アクションをしだすでしょうね。それと同じなんです。アテネの街はそのようにして、エンターテイメントに満ちていたんです。で、このエンターテイメントに満ちている街というのは非常に福音が入りづらい、ね、ところなんですね。今の日本、特にそうです。本当にエンターテイメントに満ちていて、そして、自分で考え出した、偶像、それを、ね、頭の中に透明をかず、形にもして、でそれで、それを、ね、イベントを催して、ね、でそれで日々、そういった話で論じ合ってる、ね、それがこのアテネという町でした。でそれでパウロは、そこで論じているんですけども、で18節見ますと、エピクロス派とスター派の哲学者たちも幾人かいてパウロと論じ合っていたが、その中のある者たちはこのおしゃべりが何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは彼は外国の神々を伝えて ているらしいと言った。パウロがイエスと復活とを述べ伝えたからである。アーメン。で、パウロは、ね、至極真っ当にイエスと復活を述べ伝えていたんですけど、しかしこの、ね、ギリシャの、ね、哲学の人たち、ちなみにエピクロス派、というのは快楽主義です。で、死の恐怖が人間誰しもあります。世の中ロークがあります。で、それは快楽によって、それは紛らわされるのだ、それで解決できるのだという、哲学の、ね、宗派がこのエピクロス派、ですからこの世主義なんですね。この世において、いかに面白おかしく、ね、生きるか、いかにロークなく、ね、楽して、ね、いかに、そうした危険を回避して快楽をいかに体験するか、ね、ですから人生快楽や楽しみを体験した者勝ちだというのが、まあ、このエピクロス派で、それから、ね、その次ストア派と、ね、出てきます。ストア派、これは、禁欲主義ですね。ストイックという言葉がありますね。ここから出ました。ストア派。まあ、英語 の、 キム・ジェームズではストイックって、書いてあります。まあ、ですから、理性によってこの死の恐怖、また、もろもろの問題、これを克服できるんだ。だから、快楽、なんかないんだ、ね。まあ、というわけで、このアテネにおいては、このエピクロス派とストア派が、激しい論議を、対立をさせて、で、それで論議が非常に盛り上がって、ね、いる、まあ、そういう、ところが、このアテネの街だったんですけど、で、パウロは、ね、その幾人かと論じたんですけども、パウロは、ね、イエスと復活を述べ伝えます。けれども、ね、この、ギリシャの哲学者たちさっぱりわからないんですね。このおしゃべりは何を言ってるんだって、一体何のことを言ってるんだこのおしゃべりはって、ね、ある人たちが言って、で他の人々は彼は外国の神々を伝えているらしいって、外国の神々、神々といってもギリシャ語では、ね、ダイモニオンというギリシャ語です。ダイモニオン、これデーモンの、ね、まあ、要するに悪魔ですね。ギリシャでは、ですから神々といえばダイモニオン、ね、要するにもろもろの悪霊たち、ね、ですから本当に日本においてもいろんな、偶像ありますね。大体、怖い、ね、表情をしていたり、ね、またあるいはなんかうさんくさい表情をしているというか、なんかね、まあ、そんな感じ。悪霊というものは恐ろしげな、ね、あるいはなんかうさんくさい、ね、そういう雰囲気を悪霊は持っております。ですからそれを神々として、でそれでそれらを恐れ敬って、ね、例えば雨の神さんに願い求めれば、ね、その農業、ね、雨を降らせてくれる、ね、あるいは太陽の神とか、ね、まあ、いろんな神々あります。日本でも本当に、ね、いろんな偶像の、ね、形があります。中には本当に性的な、ね、そういう偶像もあります。本当に日本と、よく似ているのがこのアテネの、ね、町なんですけども、で、パウロがもう本当にね、ベレアとか、ね、またテサロニケに行ったら本当に素晴らしい伝道宣教の、ね、実が実ったんですけど、しかしこのアテネには今身は一切残っていないんです。というのは本当にこのエンターテインメントに満ちて、娯楽に満ちて、耳が肥えていて、また、ね、目を、ね、そういういろんな、エンターテインメントに対して肥えていたわけです。キリスト者は、ね、エンターテインメントに訴えるべきではなく、キリストと復活を、ね、訴えるべきなんですね。もし教会が、ね、世の中に媚びて、ね、エンターテインメントを売りにして、ね、行くとするならば、ね、それはその場所においてはある程度の、ね、まあ、盛り上がりがあるかもしれないですけど、しかし世の中の方がもっと目が肥えてますね。エンターテインメントがもっと、ね、洗練されています。ですから教会は そういったものよりも本当にこの、ね、イエスと復活を伝えていくべきです。パウロはこの場所においてイエスと復活を堅くなに伝えたゆえに、ね、結局このアテネでの宣教は失敗するんですけど、しかしそのやり方は間違っていません。本当に、パウロを本当に愚直と思えるほどに十字架のキリストを、ね、伝えていくんですけども、でそれで、19節から、でそこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行ってこう言った。あなたの飾っているその 新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです。アテネ人もそこに住む外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。ここのアテの人たち、奴隷階級ではない自由階級の人たちはみんな、ね、何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで、ね、日を過ごしておりました。ですから、ね、もう、生活の牢獄、ね、そこから、ね、解き放たれて、でそれで、ね、もう毎日テレビを、ね、つけてエンターテインメントがテレビから、ね、インターネットから流れてくるのを、ね、なんか目新しい番組、目新しい、ね、あのドラマのシーズンが始まった、ね、それだけで、ね、時を過ごしていたわけです。でそれで、ね、彼らはパウロに対して、ね、あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか、ね、これこのパウロの語る中の福音のことについて、あるいはイエス・キリストと復活について、もっとその真理を知りたいからではなく、ね、何か目新しいから、ね、珍しいから、という理由でその、パウロ、ぜひあなた、ね、アレオパゴスに行って語ってください、って、ね、そういうふうにですね、このアレオパゴスというところは、ね、当時の、議会、の役割を果たし、あるいは、ね、なんかエンターテインメントの会場の役割を果たし、ね、何か目新しいことがあったら、あるいは何か事件があったら、このアレオパゴスでみんなで討論する、あるいは議論する、でそこであるいは発表する、ね、そういう場がこのアレオパゴスという、ね、場所だったんです。ですから、ね、パウロ、本当にこの何か目新しいことを語ってくれる人が、来たみたいだ、何か外国の新しい神々よし、じゃあ一つ暇つぶしにその目新しい、ね、ことを、ね、聞いてやろうじゃないか、ね、珍しいから、ね、そういう理由でパウロをですね、このアレオパゴスという、大勢の人たちが、見ている中、ね、パウロが語る機会を得たわけです。まあ、パウロとしては、ね、きっとこれはもってこいの機会が来たって、ね、思ったかもしれません。本当に大勢の人々たちの前に福音を語る機会を、ね、得たわけですけれども、でそれで、パウロ、それなりに準備をしていきます。パウロは、ね、パリサイ派の、本当にエリートとして育ちました。議論も小さい頃からユダヤ人議論の、ね、訓練しているんですね。でそれで、いろいろと、ね、人々にの耳に雄弁に聞こえるように、そして論理だって、素晴らしい論法で、このイエス・キリストを伝えていこうと、ね、するんですね。でそれで22節から、そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立って言った。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。アーメン。非常にアテの人々に、ね、まず受け入れられる形、ね、でパウロは、そこから、ね、迫っていきます。パウロはこのアテの町の、ね、偶像を見たら、ね、あ、宗教心熱いなと思ったんではありません、ね、憤ったんです、ね、偶像なんか神じゃないって、ね、パウロはですね、いきなり開口すれば、ね、あなた方が拝んでる偶像は神なんかじゃないって、ね、という形ではなく、本当にこのアテの人たちの心を開く形で、で心開かれた状態でイエス・キリストを伝えようという、ね、そういう、意気込みがここから、伺い知ることができます。でそして、このあなた方は知らずに拝んでいるものを教えましょうということで、続きます。24節、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。 神はすべての人に命と息と万物とをお与えになった方だからです。アメン。でここにおいて神様は全能なるお方だって、あなた方が知らずに拝んでいる神ですというのは、何か不自由なことでもあるかのように人間に何か偶像を運ばれたり、あるいは何か供え物を持ってこられてそれを神が食べたりとか、そういうお方ではない。むしろこの神は天地の主ですから、すなわち天地万物を作られたお方ですから、人間がなんか手でこしらえたそうした偶像に宿るようなお方ではないし、また人間に何か神は不足だから人間のヘルプが必要だというお方ではない。むしろ人間にですね、神は全ての人に命と息と万物とお与えになった方だって言います。本当に神様はそうですね、命を与えられました。息を、すなわち霊を、スピリットを、人間に吹き込まれて、また、万物をお与えになりました。まあ、ちなみにこの万物、訳されてるんですけど、これ、パンタというギリシャ語で、これ全部という意味です。ですから、命と息を、の全部を、それを余すところなく私たちに不足なく人間の側に与えてくださる方だ。ですから神様というのは何か不足があるから人間が、助けてあげる存在ではなく逆です、神様が人間に全ての必要なものを、そして神様は全ての人に息を与え、また命を与えてくださった、そのようなお方だ、誠に聖書そのものの神様を語り出します。で、26節。神は一人の人から全ての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの境界とお定めになりました。アメン。で、一人の人から全ての国の人を作り出し、これアダムのことを、言ってますね。神様が一人の人を作って、そしてアダムを通して全地の全面に住まわせ、そしてそれぞれに決められた時代、その住まいの境界が定められております。で、皆さん一人一人にも今この2020年を生きている時代が、時が備えられ、そして皆さんのその日本という、住まいの教会が、備えられていますね。また皆さんの活動の教会も神様が定めておられます。私たちはこの神様から定められた教会の中において、仕事をしているわけです。神様の教会外のことを、求めて、行くとするならばそれは失敗してしまいます。神様はそのように一人の人からこのように人々を、作られて、そしてそれぞれの人々に、教会と時間を、ですからタイムとスペースを、その境界線を定めてくださった、そこまで全能なお方だって、ということを言っております。で、27節。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。アメン。で、神は遠く離れておられない神です。ギリシャ神話の神は本当に人間から何かかけ離れた存在で、それで本当に何か時に好き勝手なことを、人間にちゃちゃ入れて、勝手に、ゼウス神女に見ごもらせたり、そういう、なんか気まぐれに、スーパーパワーでもって人間にちゃちゃを入れる神々という、そういうイメージがありました。今でも多くの人々がそう思って、神はなんで人間をこんな好き勝手になことをするんだって、ね、といってそういう誤解をして、神に敵対している人々がおります。本当に彼らに伝えなくては、誠の神を伝えなくてはなりません。で、それで28節。私たちは神の中に生き動きまた存在しているのです。あなた方のある詩人たちも私たちもまたその子孫であると言った通りです。有名な詩人のその文句を引用して、このギリシャの人々を、自分たちは神の神々の子孫だ、ゼウス神のその子孫だという、そういう詩人 が残した言葉、ね、それを引用してですね、あなた方、私たちも祖子孫であるね、それある意味正しいですよね、ということですね、確かに神様がアダムにお作り、アダムに息を吹き込んで、でそれで人は生ける魂となった、創世記に書いてある通りです。ですから、ね、私たちは、神の子孫であるわけです。ルカの福音書の系図においても、最後のから2番目はアダムで、そして最後は神になってますね。神に作られ、神の形に創造され、そして私たちは本来神の子供としての立ち位置があるんですけど、しかしアダムが罪を犯して神の子孫としての立ち位置を失ってしまったけれども、本当のあなた方の立場はこの天地創造された神様によって作られた、神様が命と息を与えられた、万物を与えられ、そして神の子孫として生きている。あなたの、詩人は、そのゼウスの子孫だって言ったかもしれないけども、もっとすごいのがあなた方ですよって、この天地創造された神様の子孫だということを、ここにおいて言って、でそれでますますこのギリシアの人たちの心を開いて、ますますさすが、この人なんか弁論に、の達人だ、過去のその詩人も言葉まで引用したって、でそれで、パウロのその弁論が続いていきます。29節、そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。で、本当にさすがだと思うのが、偶像、知られざる神々にって、という偶像を見て宗教史に熱い人たちだって、そういうふうに、言って、それでけれどもそこで偶像を容認してはいないんですね。むしろこれこれこれの形だから、だからあなた方が偶像を作っているのは本当に無意味なことですよという論法に持っていくんですね。でそれで30節、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。アーメン。悔い改め、本当に偶像に拝んでいること、これ無知のゆえにあなた方はしていましたけれども、今、神様は本当に全ての人たちに悔い改めを求めておられて、そしてこの誠の神様に立ち返ることを要求しているんですよ、と伝えます。31節、なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。裁きに言及しました。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。アーメン。いよいよようやくイエス・キリストのことを、死人の蘇りにを通して、このイエス様、このイエス様を信じることによって、その全ての罪が許され、清められ、そして永遠の命に入ることができ、そして神の子としての立ち位置を再び回復できるのだというふうにつなげていきたいんですけど、しかし、なんとパウロのこの弁論、ここで唐突に、終わってしまうんですね。まだイエス・キリストの木の字も、まだ発言できないまんま、ここで唐突に弁論が終わってしまいます。なぜ？本当にこのアテネの人たちには問題が、霊的な問題が あるんですね。32節。死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちは、このことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。なんとパウロ、唐突にここで、イエス・キリストをようやく死人の復活から、きっとイエス様の話を、持っていきたかったんでしょうね。本当に使徒信条の中で、死人の蘇りで唐突に終わるような、ものですね。体の蘇り、永遠の命、そうしたところを、なしにパウロは唐突に、出ていか 行きました。で、33節の出て行った。これ能動体が使われてますので、パウロ自分から出て行ったんですね。なんかパリサイ人によって無理やりに出て行かさざるを得なかったという形ではないんです。パウロ自ら出て行ったんです。で、もうこの人たちダメだって思ったんでしょう。けれども、34節、しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官デオノシオ、ダマリスという女、その他の人々であった。アメン。で、幾人かは、信じることができました。けれども本当に大多数の人たちは、このパウロを嘲笑って、でそれで、他の者たちはこのことについてはまた、後日聞くことにします、今聞きたいんじゃないです、後で聞こう、結局聞かないんですね。本当にそういう人、おります。テビリン今やって、でそれから食事しましょうねって言うと、あ、テビリン後でやるから今食事したいんだって、後で明日、先延ばし、そういう人はいるんですけども、今やるべきなんですね。彼らは今、この時にこのアレオパゴスでパウロのその死人のよみがえりを、された方は一体どなたですかということを誰も聞かないまま、ここでパウロあざ笑われて、そしてその話はまた今度、ということでパウロは、もうここで、出て行かざるを得ませんでした。まあ、けれどもわずかながらこのアテネ伝道の実はありました。けれども、アテネの今の、状況、本当に、ギリシャ神話の神殿とか、また偶像が置いてあるからには、アテネの町には、福音はどうやら根付かなかったですね。本当に問題があります。エンターテインメントに満ちている、また頭の中がそういうですね、世の享楽とか何か目新しいこととか、その目新しいことをからキリスト者はアプローチしてはならないんですね。パウロはこのアテネ伝道で本当に、コリゴリの、目に遭ってしまいました。でそれでパウロはその次の町の、コリントに、18章からコリントに行くんですけども、でパウロはこのコリントの町に行った時、このアテネでの失敗といいますか、それを、本当に生かしたんですね。そのどういうふうに生かしたか、そのありさまはコリントの手紙、コリント人の手紙、第一コリントの方を見ればわかります。第一コリントの2章を開きたいと思います。これ冒頭で宣言したところです。第一コリントの手紙の2章、1節から読んでいきますと、1節から5節ですね。第一コリント2章1節から5節。さて兄弟たち、私があなた方のところへ行った時、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。アーメン。で、アテネにおいて、散々な目に遭いました。でそれでパウロはその次のコリントに行った時、決心したんです。もう優れた知恵、言葉、弁論術、また、本当に人を納得説得させる論法、これは人をに何の益ももたらさない、むしろ本当にこのイエス・キリスト、そして復活、これは確かにですね、受け入れられない人は徹底的に受け入れません。けど受け入れる人はもう本当に食い入るように、もう食い込むように受け入れて、もうどんどん、イエス・キリストへと入っていくんです。でパウロが決心したこと、それは、この2節にある通り、あなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他には何も知らないことに決心した。アーメン。で本当にイエス・キリスト、十字架につけられた方をもうそれ以外知らない、弁論術、優れた言葉、そんなもの知らない、私が知ってるのは十字架につけられたお方、イエス・キリストだけだ、という心持ちでこのコリントの伝道に入っていったんです、 コリントの町においてはパウロはしっかりとそこに根付いて、結構な期間、コリントに伝道し、そして、ね、今、コリントにおける教会残ってるんですね。2000年経った今も、キム先生がずっと前ローマ人への手紙の講義をされた時、ね、コリント教会の、その碑文を、教えてくれましたね。コリント教会に、今も残ってるんですけども、初代この教会の、その立役者、それはパウロ、ね、2代目の牧師が、ね、テモテ、シラス、まあ、そういったふうに名前が連なっていく。講義を覚えている方は、まあ、ノートを、ね、見ればそのコリントの教会の碑文、ね、2000年続いている教会がある、ね、教えてくださったんですけども、なんでアテネは今教会が残っておらず、ただ、ね、偶像の神殿の廃墟が残っているのか、なぜコリントの教会が残ったのか、それこの、ね、イエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したパウロがこの、ね、イエス・キリストを伝えたからです、ね、この1章18節の方でもパウロは言ってますね。1章18節で、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。アーメン。十字架こそが力です、私たちにとって。けれども滅びに至る人々には愚かなんです。アテネの人たちはパウロを、ね、嘲笑って、ね、愚か者にしてしまって、ただのエンターテイナーに、ね、してしまって、でそれで本当に死者の復活のことを聞いた途端そういうふうになりました。十字架の言葉は、ね、滅びに至る人々には愚かなんです。けれども救いを受ける私たちには、ね、神の力です。さらに22節見ますと、1章の22節あ1章21節から見ますと、事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシア人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。アーメン。本当にこの十字架につけられたキリストに対して徹底的に愚直なまでにパウロはコリントにおいてはそれを宣教しました。本当にアテネにおけるそのひどい目にあったこと、これは無駄ではなかったんです。アテネにおいては本当に素晴らしい論法で人を受けする形で伝えていこうとしたんですけど、しかしこの死者の復活になった途端にこの人々もう嘲笑って、でパウロは自ら出ていきました。本当にパウロが、ね、自分から出ていくなんて今までの宣教旅行の中で初めてです。今までの宣教旅行では、ね、パウロはそこにおいて教会を根付かせて順風満帆に行こうとした矢先にパリサイ人、また律法学者の迫害にあって、で出て行かざるを得なくて、でそれで次の町に行くというのがパターンだったんですけども、パウロ自ら出て行ったのはもう、この使徒行伝初めてですね。それは本当にエンターテインメントに心が塞がれて、ね、また偶像や、ね、そうしたアイドルに、ね、夢中になっている人々は福音が根付きづらいんです。本当に日本でもアイドル、またエンターテインメントに頭がいっぱいな人、ね、いるんですけども、本当に福音が、ね、伝えられづらいですね。ニュースの中に芸能欄があるなんて日本だけなんですね。他の海外では、そういった、ねまあ、ゴシップとか、ねそういう専用の雑誌あるんでしょうけども、ニュースの中に、ね、芸能人が、誰々とくっついた別れた、ね あるいは麻薬をやった、ね、お酒に酔っ払って、ね、事故を起こしたとか、ね、そういったことで、そういったことが政治や、ね、経済以上に論じられる、ね、これ本当に日本、ぐらいなものでしょうね。福音が根付きづらいものですけれども、わずかながらいるんです。本当に、ね、パウロは十字架による福音、これを、ね、愚直なまでに伝えました。ね、パウロはこの第一コリント2章において、ね、私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほか何も知らないことに決心したって言います。パウロは、ね、アレオパゴスにおいて雄弁な、ね、弁論術を用いて、また、ね、過去 の、 そのギリシアの、ね、詩人も引用してまで、ね、本当に知的に話したんですけど、しかし、ね、コリントにおいては違ったんです。ね、2章の3節、ね、第一コリント2章3節見ますと、あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れをののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。アーメン。で、本当にパウロはコリントに入った時恐れをののいていた、もうアテネでの体験の直後です。本当にただパウロの言葉は説得力のある知恵の言葉は一切用いませんでした、このコリントでは。けれどもむしろパウロがただ愚直なまでに十字架につけられたキリストを述べ伝え、そしてその言葉によって御霊と御力の現れがありました。十字架のキリストを伝えるとき、御霊が働き御力が現れます。パウロは本当にそれを、あなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためってそうしたと語っています。本当にこれが伝道、真の伝道ですね。十字架につけられたキリストを述べ伝える、これは人にとっては、ね、愚かに見えます。クリスチャンにとっても十字架につけられたキリストだけを、ただそれだけ、もっと受け入れられる形で伝えたらいいんじゃないって、それが人間の知恵ですけど、しかし福音は人間の知恵に支えられず神の力によって支えられるものだと、パウロは、ここで言いました。本当に私たちも、ただ十字架につけられたキリスト、このお方を伝える、これが、本当に福音の根幹です。確かに人に入っていく、というところにおいては、エンターテインメント、それは、ある程度の益はありますけど、しかしエンターテインメントが全てになってはならないです。人間の知恵が全てになってはならないです。根幹は十字架につけられたキリスト、このお方を伝えるということ、本当にエンターテインメントに終始して、一体何が言いたいのかわからない、そういうふうになってはならないんです。何が言いたいのか、私たちは何が言いたいか、十字架につけられたキリストが言いたい、本当にその志を持つべきです。今この時代、本当にこの日本福音宣教は確かに困難ですけども、しかし本当に皆さんはこのキリスト、十字架につけられたキリストに根付いて、またテフィリン、御言葉に根付いて、そしてまさすこの純粋なイエス・キリストを伝えるもの、そして本当に救いに至る人々にとっては神の力なんです。救いに至る人々にとっては本当に皆さんに属根になり、イエス・キリストに属根にする皆さんであり、また本当にこの時代において知恵深く歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。我らの愛する主よ、本当にあなたが今朝重要なことを教えてくださいました。十字架につけられたキリスト、このお方以外には何も知らないと、本当にパウロが愚直なまでにそのように変えられたことを覚えます。パウロはその後本当に逮捕されローマに護送されている行く中においても、王たちの前においても自分の釈明をするのではなく、十字架につけられたキリストを釈明しました。本当にこのパウロがそのゆえに偉大に用いられて、そしてパウロがこの十字架につけられたキリストだけを伝えることに決心したコリントの教会、今もなお生き残っており、しかしアテネの町はもう滅んでしまっております。私たちは本当に今朝何を 中心に置くべきか本当に考えさせられました。主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。私たちも本当にこのイエス・キリストを身に帯、またいつも口ずさみ、それを本当に生活実体化させ、私たちも本当にこの御言葉をますます一体化していき、そして今この時代において、この日本において大いに用いられ、また輝いていく私たちとならせてください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。十字架のイエス・キリストを伝えること、私たち一人一人に今朝教えてくださったことを心から感謝いたします。偶像にまみれたアテネを見て、そこに霊に憤りを感じたと、そのパウロ、私たち一人一人この時代を見るとき、私たちがこの日本また世界を見るとき、その中にある偶像を見て、そこに霊の憤り、主の御心をそこに運ぶその働きへと私たちを今奮い立たせてくださることを心から感謝いたします。伝えるべきことは十字架にかけられたイエス・キリストを伝えること、その福音の働きを私たち一人一人に託してくださったことを心から感謝いたします。イエス様を伝えること、それは長けたそのあらゆる知恵の言葉でなく、力とまた聖霊と強い確信によってイエス・キリストを伝えるその働きへと私たちを今日も一歩踏み行かせてくださることを心から感謝いたします。快楽にまみれていたその町、またあらゆるその楽しみを求めていたその町に、なかなか福音が入りづらかったこの日本においても、鉄板と言われるその福音がなかなか入りづらいその状況があります。その中にあっても、私たちはまっすぐに、また純粋にイエス・キリストのみを伝えることができますように、そこで御霊が働いてくださると今朝教えてくださったことを感謝いたします。御霊が働き、また力が与えられる、私たちがプテフィリによって御言葉を蓄え、そしてその重い心は純粋にイエス・キリストを伝えるそのことに心を定めているならば、その中にあってもイエス様を信じる信仰に入る人がイエス様にあって起こされたと、その希望を私たちは今朝も知ることができたことを心から感謝いたします。私たちの歩みが関わるあらゆる場所においてイエス・キリストを純粋に伝えることができ、そしてその一人一人がまたイエス様を信じて信仰の道へと入る、その働きへと私たちを豊かに強め、また導いてくださることを心から感謝いたします。十字架の言葉、それは滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力ですと主は語ってくださっていることを感謝いたします。十字架の言葉、この道であり真理であり命であられるイエス・キリストが私たちにとっては素晴らしい神の力であり、そして私たちが伝える郵便配達人として伝える人々に伝えるとき、それは本当に聞いた人の心思いがルデアのように開かれているならば、イエス様を受け入れることができ、そして救われるこの幸いが豊かに与えられることを心から感謝いたします。私たちが伝える郵便配達人であるものがそのところをジャッジするのではなく、私たちはその伝える働きが任されております。すべては本当に成してくださることを、成してくださるのはイエス様であられることを私たちは忘れることなく、そして歩むことができますように、主が助けてくださることを心から感謝いたします。今日も御言葉を蓄え、テフィリによってまたイエス様を霊においてイエス様を聞き、また霊において悟り、そしてイエス様が私たちにしてほしいこと、また私たちに語ってほしいその一つ一つを御霊によって語ることができますように、神の言葉百万倍の神の言葉を御霊の働きによって豊かに伝えることができる私たち一人一人でありますように、主が助けてくださることを心から感謝いたします。どんな場所においてもパウロがその場所を治める役割をしていたと今朝知ることができました。その場所をあえて、その話をあえて終わらせてその場所を去った、そのところがありました。私たち一人一人も 神を知るための知恵と啓示の御霊で豊かに満たされて、語るべきことを語り、またその場所場所をよく判断して判別して、その場所を去るべきであるならば去る、その判断力を持って主イエス様の御名を褒めたたえることができますように、その知恵を与えてくださることをどうかよろしくお願いいたします。今日もイエス・キリストにあって与えられたこの宣教の働きを私たちは成していくことができますように、イエス・キリストのみを伝えるその純粋な働きを持って、私たち一人一人のその働きがイエス様にあって喜びとして受け入れられるその働きとなりますように、主が助け整えてくださることを心から感謝いたします。今朝与えていただいたこの御言葉を心から感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日も私たち一人一人はお祈りの働きへと進み行きたいと思います。この時代を見るとき、またこの世界を見るとき、イエス様が関わりたいと願う一つ一つがあることを覚えます。主の御心を祈り切に願うもの、主の御心に任せるもの、そして御言葉を盾として祈るものとして、今日もテフィラーとして主イエス様の御名をあがめ、そしてお祈りに入っていきたいと思います。魂の救いのため、世界とそこに住む人々、またイスラエル、家族や親戚、同僚、友人や知人の救いの前進のために、今日も私たちは祈っていきたいと思います。すべての人が救われて、すべての人が真理を知るようになる、そのことを主は望まれております。今日もイエス・キリストを伝えるその働きが、美しい足としてイエス様が守ってくださり、そして聞いた一人一人の心がルテヤのように開かれて、ヨーロッパ最初の教会ができた、そのように一人一人がイエス様を知らなかったところからイエス様を信じ救われて、イエス様に歩む、その素晴らしい天における素晴らしい喜びの賛美が湧き起こる、その救いの日となりますように、今日も祈っていきたいと思います。主にある働き人、栄光の働きのため、また祈る一人一人が聖霊充満となるため、全世界の教会が祈りの家として、万民の祈る家として、今日も豊かに建てられますようにと祈っていきたいと思います。イエス・キリストにあってキュアされ、ケアされる、そのイエス様にある牧会が豊かに祝福されて、主の栄光の働き手が豊かに与えられた命が生んで増えて散り満ちる素晴らしい教会でありますように、今日も祈っていきます。またイエス様にある家庭の幸せ、素晴らしい子育てのために、今日も祈っていきましょう。政治、経済、文化、教育、医療、福祉、メディアの面において、キリストにある若者たちがリーダーシップを取っていくことができますように、そしてどんな年代の子どもたちも、また若者たちも、どんな年代もイエス・キリストに仕える、その喜びを知ることができますように、今日も祈っていきたいと思います。また上に立てられている王たち、大統領、首相、また権威者たち、リーダーの名のつく一人一人のため、日本の新しきリーダーのために、今日も私たちは祈っていきたいと思います。主の御心を全ての政治に、また経済、文化、教育、医療、福祉、メディア、その全ての面において、主の御心をなす、そのようなリーダーたちが生んで増えて地に満ちることができますように、そして主を恐れ敬うことを学ぶ、そのようなリーダーたち一人一人でありますように、今日も祈っていきたいと思います。また心の病、体の病を覚える一人一人の癒しのために、今日も祈っていきたいと思います。主が鞭打たれた、その打ち傷によって私たちの病は癒されたと、そのイエス・キリストにある信仰の通りになれと主は言われたように、主イエス様の御名によってあらゆる病が癒され、そしてあらゆる痛みが引き、そして私たち一人一人がイエス様をまた大胆に働く、その働きに進むことができますように、今日も癒しのために祈っていきたいと思います。アメリカのトランプ大統領が退院されたとニュースがありました。イエス様、感謝いたします。イエス様にあって回復が本当に早められていること、その呼吸の状態もイエス様が守ってくださっていることを感謝いたします。11月にその宣教を控えております。イエス様がその今の時を素晴らしいイエス様の特別扱いの時として、イエス様が用いてくださることを感謝いたします。アメリカのトランプ ランプ大統領がまた再び再当選し、そして主の御心をアメリカの政治に、またそのアメリカの政治に主の御心が織り込まれていることによって、世界がイエス・キリストを学ぶことができますように、イエス様に聞き従うことを学び、そして主はいかに素晴らしいお方であるのか、イエス様の素晴らしさを世界が味わい見つめる、その働きにアメリカの大統領トランプ氏が再当選することによって、そのことがなされていきますようにと、今日も私たちは祈っていきたいと思います。そしてイエス・キリストに、命に、礼拝に、御言葉に、賛美に、真っ向から敵対している中国共産党、また韓国の文政権、その一切の取り巻きがイエス・キリストの皆によって滅びますようにと、今日も祈っていきたいと思います。中国共産主義、また社会主義、全体主義、独裁主義、イスラム主義がイエス・キリストの皆によってなくなり、そして私たち一人一人が信じて祈ったことはそのようになると、主はその私たちに与えられた確信として今日も与えてくださっていることを感謝いたします。踏みつけるべきものを踏みつけ、ラダーしなさいと、納めなさいと主が言われました。光と闇で切り分けるならば、一切のこの中国共産党、神はいないとするものは闇であることを私たちは判別することができます。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、一切のこの主義がイエス・キリストの皆によって打ち滅ぼされ、光なるイエス様が圧倒的な勝利、ダントツの勝利者であることを、今日もイエス様の皆によって宣言する働きでありますように、今日も祈っていきたいと思います。キリストにある栄光の事業所の祝福のため、今日も私たちは祈ります。PEJ、アリラン、合同会社ビクトリー、そして70の代理店、ミリオンスマイル、ティアメディア、保健、福祉、教育、建築、飲食、また美容の事業が、イエス様にあって祝福されますように、今日も祈っていきたいと思います。すべての人、物事の必要が与えられ、そしてあらゆるその場所場所を整える、その働きが日々支えられていることをも感謝いたします。栄光のコラボレーション企画、栄光のアイデア、栄光の運営がイエス・キリストの皆によってなされて、そして神の国とその義とをまず第一に求めるこの事業所一つ一つが、全ての必要が満たされて栄光の働きへと豊かにイエス様が進ませてくださる、栄光の富を得させてくださる、この幸いを信じて今日も祈っていきたいと思います。そして今日もイエス・キリストにある働き人、パスター、また数の分働き人、オホリアブの霊において、またブザラエルの霊において、主イエス様の素晴らしい、その与えられたその数字をイエス様にあって並べる働き、そしてイエス様にあって見出す働きが、その働きが任されております。神を知るための知恵と啓示の御霊、また素晴らしい知恵によってイエス様が開いてくださり、そしてその栄光の鍵をイエス様にあって解くことができますように、今日も私たちは祈っていきたいと思います。新しい教会堂の建築、御言葉の幼稚園、御言葉の学校のために、今日もテフィリンの祝福のために、そして今困難の中、迫害の中にある兄弟姉妹の救いのために、今日も私たちは祈ります。またインターネットを通して共に祈っておられるお一人お一人のお祈りがイエス様にあって応えられ、そして個人的な一人一人のお祈りの課題がイエス様にあって応えられますように、今日も祈っていきたいと思います。私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私も報いると主は約束してくださいました。また私が実行すると主は高らかに宣言してくださいました。この素晴らしいイエス・キリストの皆を呼び、そして今日も祈りに入っていきたいと思います。主の皆を呼びます。せーの。